こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママ秋野が
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日はですね、私たち以前クラスティのお話をしたかと思います。はい、スイカさんからいただいて、例年年長さんのクラスはオリジナルのクラスティをみんなでお揃いのクラスティを着るのが、例年だとそれぞれやっている。で、今年も作るつもりで、聞いたら一家庭にだけちょっといらないですと言われてしまった。で、この場合だったらどうですかみたいな、こうしたらどうですかっていうのを聞いてみたけど、それでもやっぱりいらないですと言われている。で、保育園では、非公認のことである。で、作るか作らないかのは、スイカさんの方でご判断されるので、どう思うかだけ聞かせてほしいっていうね、お便りをいただきました。
はい、
それが大変にご反響いただきまして
すごかったですよね。
すごかったです。
いっぱいメッセージいただいて、自分事として捉えてくださってて、
いや本当にありがとうございます。スイカさんもこんなにこすっちゃってごめんなさいね。もしかしたらね、もう作ってるんですよってことかもしれないし、もうやめましたってことかもしれないんですけど、
いいですって感じだったら本当にすみません。
本当すみません。もうなので、ちょっといただいたお便り1個だけご紹介しても、本当にたくさんいっぱいいただいたので、ちょっと一つだけご紹介しますね。福子さんからいただきました。保育園のクラス T シャツの回、育児中の身として楽しく聞かせていただきました。私だったらどうするかなと考えさせられるテーマは聞いていて楽しいです。ありがとうございます。だから武藤さんのお答えが少し本題とずれてしまっているようにご自身に寄せすぎているような気がして、聞きたいのはそこじゃないんだよなと思ってしまいました。個人的には客観的に第三者目線で見たときに、こういう状況をどう打破するかが聞きたかったです。これからも配信楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうこの他にも、どっちもどっちでめんどくさいですよねとか、自分がはね、子供のために、自分の心情がどうであれ、子供のために、自分が折れられる、自分の心情をね、曲げられる大人でありたいですとか、あと、私は M 家政家庭さん寄りなので、本当ほっといてほしいですとか、あと、他にも M 家庭さん寄りの方は、なんだっけかな。でも、もう、本当断るコストが面倒だから、イエスって言ってるだけなんだよな、っていう方とかね。本当いろんなご意見いただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、ちょっとね、ごめんなさい。
何何？
ちょっとご紹介しきれてないものもあるんですが、大体こんな感じの、
こんな感じ。
そうそう、ご意見をいただいたかなと思ってます。
武藤がさ、一人会で、意外に M 家庭に厳しい声が多いって言って、でくれていたと思うんだけど、でもお便りの中には意外に後半かな、特にやっぱり M 家庭側の、我が家もそっち系ですっていう方がやっぱり多くなってきたような印象で、
そうだね、私もあきちゃんも違っててもいいじゃないですかっていうお話をしたあたりかな。そのあたりからちょっと流れが、お便りの毛色とかコメントの毛色は変わってきたかなと思いました
ね。
そうなのよ。なんかこの間さ、あきちゃんがさ、一人会の方でまたお話ししてくれて、みんなでやるのはすごくいいことだし楽しいと思うんだけど、こういうのでわだかまりが残っちゃったら、なんか誘いづらくなっちゃうのも寂しいなっていう話もしてくれてたよね。
そうなんですよね。なんかみんながみんな心からイエスっていうことはきっとないんだけど、なんか結局ね、それを調整するのってめんどくさいじゃないですか。なんかちっちゃいことで言ったら、旅行行こうのどこ行こうからさ、めんどくさいじゃん、やっぱそういう調整って。
ね、そうだよね。
ね、だからどんどん感じ側がさ、気持ちが離れてってしまうことってあるじゃない？
まあね、そうだよね。
だからそれとね、同じような状況で、もしかしたらその先に子供たちが楽しいとか、親ももしかしたら楽しい可能性いっぱいあると思うんだけど、なんかそういう機会を生み出すことが少なくなっていきそうだなっ って思ったんですよね。そんな話をしました。
うん、そうね。ね。でもまあ、でもやりたい人はやりたいからね。どうですか？
でも、どうします？多分、武藤さんは M 側さん、
うん、MK 側さん。M 家庭さんの
M 家庭さん、そしてどこまでが許容ですか？
あ、 M 家庭だとしたら、 M 家庭はイエスかノーか聞かれたからノーって答えただけだから、うんうん、もうこれで終わりじゃ、私そう、ここにさ問題を打破してほしかったっていただいてるんですけど、この状況をどう打破するかっていただいてるんですけど、ね、なんかもう終わってると思ったんですよ。イエスかノーでみんなが答えてきました、うん、イエスイエスイエスイエスイエスノーで、うん、結果が出た、
うん、
終わりましただと思ってたから、まあそうですね、 M 家庭さん側の話で言えばもう終わってると思うから、もう許容、あ、許容してる部分は許容してるし、許容しない部分はもう許容しないというか、別にみんなでやってくれたらいいですよっていう話なんじゃないかなと思いましたかね。
うん、確かにね、その打破っていうとある程度ゴールが決まってるから、
うん、
こうみんなでやりたいがゴールなのか、
うんうん、
みんなが納得するがゴールなのか
ね、なんか打破、
ね、
うんうん
うん、
あ、ごめん、打破っていうとそうだよね、そういうな、打破ってどこが着地なんだろうなってこのお便りもらって思ったかな。
それはさ、スイカさんのみぞ知るというところになってくるんじゃないですかね。
そうですね、なんかもっとさ、すっごいなんていうの、取り繕った言い方とかをするんだったら、例えば私がスイカさん側だったら、じゃあ一人分余計に作っておいて、これ作ったのでもしよかったら運動会着てきてください、で別にパジャマにしちゃってもいいし、運動会着てこなくてもいいんですけど、プレゼントしますみたいな感じでお渡しするとかはありだとは思うんだけど、なんかそれはさ本質じゃないし、もうノーって言った後のことだから、まあ、あくまで、うん、なんだろう、スイカさんたちの自己満でやるんだったら、あげたい側とか期待側の自己満でやるんだったらいい範囲だなと思って、その時はお話ししなかったんだけど、なんだろうね、状況の打破か、この煮詰まっちゃった、どう、なんかその打破がみんなで T シャツを着ることが打破だったら、前も言った通りそれは全体主義だはってことになっちゃうでしょだからそれじゃないじゃんね、きっとね、打破は。
そうでしょうね、それがやりたいわけじゃないから、スイカさんは私たちにお便りをねくださったわけだし
ね。そうそうそう、だからね、そうそう、なんだろう、なんか例えばさ、このみんなでご飯食べに行きますってなった時にさ、じゃあ一人は行きませんってなったら、わ、うん、かりましたになってさ、わだかまりとかなくて他の人で行くんじゃないかなって思うんだよね。
うんうん。
なんかそれと一緒じゃダメなのかなって私は思うんだけど、なかなかそうじゃないって感じなんだろうなっていうのをコメントを見てて思いましたね。
やっぱりさ、一人くらいはさ、なんで今日あの人来ないんだろうねっていう心配なのか詮索なのかわからない微妙なラインで突っ込んでくる方がいるだろうね。
そうだね。まあでもなんだろうね、そうやって言われちゃうかもしれないけど、 M 家庭さんはまあそれもね、なんだろう、それも含めた行きませんの選択になるというかさ。
うんうん、確かにね。
そうそうそう、なんか何をトレードオフじゃないですか、この間も言ったけど、何を取って何が、うん、何を取らないか、
うん、
になるからね。
ね、でそのね、ノーと言った時にさ、 M 家庭さんがそこの理由をちゃんと伝えないっていうところが M 家庭さんの答えなんだろうなって思うし、
うん、そうだと思うな。例えばさっきはさ、ご飯食べに行く話で言ったけど、クリスマス会とかにするとするじゃん、
はいはい、
クリスマス会でみんなが集まるとするじゃないですか。で、一家庭だけちょっといけませんっていうのがさ、まあ事情はあるけど、事情を言うとみんなに心配させちゃったりとかするし、言わないとかっていうこともあると思うんだけど、
うん、
なんだろうね。でもそういうさ、子供が楽しみにしていることを叶えさせてあげるのが大人の役目でもないと思うんですよね。大人の事情で子供に、うん、なんだろう、できることできないことってさ、すべてのことにおいて出てくるじゃないですか。
ございますございます。
そうだと思うんですよ。だってホワイトハウス住みたいって言われてもさ、住めないじゃないですか。
極端だなね。
まあ、もうちょっと簡単なところで言って、みんなが空手習ってるけど、いやうちはちょっと送り迎え無理だから空手習えないとかもさ、もうしょうがないじゃないですか。
もうそれまさに我が家のことを、あれ武藤さんに話しましたっけと思いましたよ。
あ、そうなんだ。へ、うん、そっかそっか。
そう、空手ではないですけれども、うんうん、あのやっぱ週末のスポーツは送迎なり親の関わりがでかすぎて、
あ、そうだと思う
ね。頑張ればできますよそれはね、うんうん、でもやっぱり、うん、なんか自分の、ね、余白をどう調整するかっていうのは申し訳ないけど、子どもの選択肢にもちょっとこう関わってきますので。
そうだよ。なんだろうね、なんでそんなに親がダメっていうとさ、なんだろう、子どものためになってないってことになっちゃうのかなって。なんかみんなでご飯食べに行くうちの一人がノーっていうのはみんなまあすって終われるのに、
うんうん、
なんか親の代弁者、親の代理人としていいか悪いかのジャッジが入ってくるんですかね。
うーん、そうね、まあ、正直そこでね罪悪感が生まれる時もあるんだけれど、
まあそりゃそうだよね。なんか、うん、あのこの間のねデモンサーのトリコさんの戦車の話もさ、うんうん、まあ本当の究極で言えばこの親の都合で叶うこと叶わないことっていうのはどうしても出てきちゃうからさ、それがさ親の考え方に影響するのはさ、もうある程度しょうがないじゃんって思うんですよ。
うん、武藤はね別にあげなくてもいいって言ってくれてたしねその時。
そうそうそう、なんか別になんか親次第じゃんって。なんか、うん、例えばラグビーアメフトとかかさ、今日本では普通に多分やってると思うんだけど、海外だとなんだろうな、脳震盪の影響とかもあって、うん、ちょっと小さい子にはあんまりやらせないようにみたいなルールが変わってたりとかしたりするんだけど、多分そこまで日本ではすごく厳しくはなってないと思うんだよね、うんうん、でそれをうちはやらせませんっていうこともさ、まあ親によってはあるよなと思うんだよね。
確かにね、
うん、まあそれこそまあ人に口出せるとかジャッジしていいのってさ、なんだろうな、集団免疫に関わることだとか、小学校行かせてませんだとか、
あ、
朝ごはんと夜ごはんをなんだろう、あげてませんとか、まああげられないっていうもちろんご事情もあるだろうし、なんかそういうこととか以外は別に良くないかって思うんですよ。
そうですね。
なんかその、うん、T シャツだよ。まあでもこういうところがきっとね、あの客観的じゃないってね、きっと福子さんも言ってくださったんだと思うんですけど。
でもさ、あのまあねすごい、うんうん、あのありがたいコメントいっぱいね、うんうん、お便りも本当にそうなんですけど。うんうん、なんだろう、私たちはきっと客観的な話をするために私たちがこういう対話を、うん、雑談をしてるわけではないからね、
うん、自分たちの経験を通して話す以外のさ、うん、ことができないからね。
うん、主観をねこう話して、まあ似てるなだったりは全然違うなだったりね、うんうん、なんかいろんな感想を持ってもらって、あの、うんうん、ね、同じようにこうシェアしてもらえたら嬉しいですね。
ね、本当ですね、うん、そうね、なんかどうだろうね、もう T シャツ問題はさもうさM 家庭さんからしたら問題じゃないからさ。
そりゃそうだわ。
そうなんだよ、
こんなところでこんな盛り上がってるって。そうそう、一番びっくりしてるよ。
そうだと思う。だって来るか来ないかって言われて飲み会、まだ私の話してんの、もう断ったじゃんみたいなさ、
怖ーってなるだろうね。
そうだよね。行かないって言ったよねとか、出席するしないってイエスかノーかって聞かれたから答えたのに、ノーって言ったらこんなに言われちゃうんだみたいな、なんていうの、この背景まで読み取る力が足りないやつ、まあ、いわゆる昔の言葉というか、いわゆる空気を読みなさいみたいな、そういうことがなされないから、うんうん、イエスかノーで答えるかもしれないけど、ここは全員イエスのところですっていう、そのカッコの部分を読んでない ことがダメってことなのかな、今更だけど。
いやいやいや、いいですよね。
いいくないですか。もう脳は脳なのよ。
あのすごい全然関係ない話なんですけど、うんうん、あの息子のね宿題がタブレット配信なんですけど、うんうん、音読も読んだら、まあ、親がさ大体こう多分カードとかチェックすると思うんですけど、うんうん、それをタブレット上でチェックして配信をするわけですよ、うん、で、何人中、何人が提出していますっていう数字が出るんだけれど、うん、まあ2年生になってからもうね間もなく夏休みですけれども、全員揃って提出ね人数がフルになったこと見たことなくて、
うんはいはい、
必ず毎日10人くらいは提出してないんですよ、
うん、おうおうなるほどね。
でもきっと毎日ね宿題は先生が配信してくれてるから音読あるこれここに提出するっていうことは知ってると思うんです、
うん、
ただ、まあ、約30人中3分の1のご家庭はそれをやらないを選択してるわけですよ。
はい、
そういうことですよ。
そうそうなのよ。すごい、あ、力技で言ったけど、そうよ、わかるわかるよ、そういうことだよね。
そう、知ってる知ってないも一つだけれども、うん、知っててもやるやらないのまた選択肢が出てくるわけで。
そうよ、
という
だから、まあ、だろうな、なんかそれをさ伴走するしないはさ、
うん、
もうできるできないとかでもなくするしないで言ったらもう しないってこともさあるから、もうしょうがないよ、
ね、あのどんなに全体主義を求めたとしても、
うん、
全体主義にはならんだろうし。
そうね、でもなんかこの感じを見てると、あ、すぐに日本は全体主義になれちゃうだろうなって思ったよ、今回のお便りとか見てると ね、
あ、なるほどね、
コメントとかも見てると、あ、そんなに T シャツ着せたいんだって思ったからね、まあ、T シャツ着せたいんだというか、まあ、まあそれはなんて言うんだろうな、 M 家庭さんに対する批判的な視線みたいなことかな、どちらかといえば。
まあでもそれもだんだんさ、こうなんだろう、私たちの時はやっぱりそういう和を重んじるをすごく植え付けられている時代だと思うし、
うんうんうん、
徐々に薄らいでいくんじゃない、薄らいでいるんじゃないかなという思いと、そうね、うんうん、全然変わってねえなって思うところとすいません、両面ありますね。
いやー、そうなんですよね。そう、私がこの間さ一人会すっごい長くなっちゃったんですけど、
びっくりしたよ、40分も喋ったのと思って。
そうそう、なんか私長い会は後半の方にあんまりみんな聞かれたくない話をするっていうのをやってるんですけど、
それでまた時間が伸びるしね。そう
そう、でカタツムリのメモアールの会も実はその話してるのですごい長いんですよ。
それね、カタツムリ面白かったです。
そうそう、なんかやっぱなんかそんなに変わんないんだって、多分さ大人同士だったらいいんだよね、
うん、
そうかもね、子供の代弁者として適任か不適任かなのかな、
あ
な、そこに危険性を感じるのかな、なんか危険とまでは思ってなくてもそういう波風をかける異分子みたいなセンサーが子どものこととなるとより働きやすいのかな、早めの判断になるのかな。
なんだろうね。
ね。そう、ちょっとこの最後に一個絵本をご紹介してもいいですか？
おー、ぜひ、素敵。
イエペは帽子が大好きっていう絵本なんですけど、
はい、
これはフィンランドだったかな、フィンランド の、 実際の保育園での出来事というかをまとめた絵本なんですね、うん、で、まあ、名前の通りイエペは帽子が大好きなんですよ。
で、はいはい、
保育園でも他の子かぶってないんだけどみんなかぶってる、
うん、
でもイエペは、あ、違う、間違えたな。イエペだけかぶってる、他の子はかぶってない、
うんうんうん、
で、まあ、そんな、イエペを取り巻く他の子たちの環境とかも、他の子たちの、なんだろう、様子とかもね、一緒に見ていくっていうような話なんですけど、もし、なんだろうな、T シャツぐらい着させたらいいよって、何をそんな固くなにって思っちゃうことがあるんだったら、もしよかったら、このエーペア帽子が大好きをね、ぜひ読んでもらうと、違う視点になるかなと思って、ちょっとご紹介しました。
ありがとうございます。
はい、じゃあこんなところでしょうか。なんか問題はもうな、なんか状況を打破はもう状況は自分たちの中にあるって感じかな。打破すべきものは M 家庭の中になくて、
うん、
スイカさんたちとか、あ、ごめんね、あのスイカさんに嫌な気持ちになってほしいわけじゃないんですよこれ。
本当にそうなんです。
そうそう、なんか T シャツを作りたいと思ってるのに、なんか阻まれちゃったなって思っちゃってる時にその状況の打破が必要なだけで、 M 家庭さんにとっては打破するものはもう終わっちゃってるんですよね。っていうのを最後に言おうかな。
はい、
どうでしょうか、あきちゃん。
いや、そう、スイカさん、あのすごい、
うん、
なんだろう、スイカさんのお気持ちが一番気になってはいるんです。
いや本当にね、ごめんなさいね。
でも本当になんか私たちも含めて、うん、多分たくさんの人がなんかいろんなことを考えるきっかけをくれたテーマ、うん、あ、お便りだったと思うので、
うん、
本当にね、ありがとうございました。
ありがとうございます。あの運動会本当に楽しんでください。
ね、楽しんでください。
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。